この番組は趣味といえば野球と乗り鉄しかなかったのに、ビグスクブームに感化されてバイクに乗り出し、東京ヴェルディが J2 の時は黙っていて J1 に戻ってきたら早速ゴール裏で大声を出して、すっかり野球と乗り鉄が遠ざかっている黒学のついうっかりな毎日のずっこけ話を、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけどバイクに興味がある方、ソロキャンプや焚き火に憧れているけどという方たちの笑い話のネタになればいいなぁと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオです。
鈴木 V ストローム250とホンダハンターカブに乗って、私黒岳が失敗談も武勇談も包み隠さず本音でお届けいたします。さて第327回のお話は、女子ホッケーを見てきたぞ。今回のねお題は女子ホッケーを見てきたというお話なんですが、まあちょっとその前にね、2025年ミスターこと長嶋茂雄さんがねお亡くなりになってしまったというニュースが日本全国的に流れましたけどもね、私ちょうどその日は仕事だったものですから、職場でね休憩時にパッと見たヤフーの速報で、本当ミスターがね亡くなられたっていうのを知ったんですが、このようにね生を受ければ当然死が回ってくるのはやむを得ないことですが、ついにこの日が来てしまったかというような気がいたしますよね。皆さんにとってはミスター長嶋と言われてもね、監督時代の思い出しかないでしょうけども、私にとってはやっぱり V9 時代といっても V6、V7、V8、V9、そのぐらいの4年間でしょうか、せいぜい覚えててもね、幼稚園ぐらいからですから、まあ、巨人の星で、ね、青いね、ひげを生やしているおじさんが出てたっていうね、今思えばミスターっていうとね、漫画ではあの口の前の青いひげがね、イメージされますが、そんなイメージで、あと王さんと一緒にね、ホームランを打ってるっていうようなイメージでしたし、特段ね、プレー自体ももう晩年でしたから、今の選手とかにしてみれば、とてもとてもね、多分成績的には大したことなかったのかもしれないんですが、全盛期を知っているわけではないんですけども、やっぱり長嶋、王というこのね、2人のね、いた巨人というのが、野球をやってたこともあって、やっぱり夢中になりましたね。特にお風呂屋さんのね、下駄箱はね、1番と3番は常に誰かが使っているような状況でございましたんでね、3番が空いてなかったら1番、1番が空いてなかったら黒江さんがいたんで5番とか、そんな感じでね、使っていたのは覚えておりますが、引退試合ですが、今日たまたまテレビをつけたらね、引退試合の方をやっておりました。日テレジータスだったもんですからね、最初から最後までやってたんですけど、あの試合も確か見てたんですね。小学校4年生だったんで、まあ塾へ行くっていうのがあったんで、最後のスピーチは生では見れませんですけど、その前のね試合自体の方は見れてたもんですから、あこの試合も見たんだなぁなんていうふうに思いましたけど、やっぱりこうかっこいいですよね、流れるような三塁守備。今の方が確かにバッターランナーもね足が速いですから、途中で諦めたことはないですから、あんな風にもっとねスピードが求められるんでしょうけども、取ってからもね、さっきも見てみたら2、3歩歩いてから投げてるんですね、ステップ踏んでから。今だったらとてもセーフになってしまうんじゃないかななんていうような気がしてしまいますけどもね、上からじゃないんですね、どちらかというとスリークォーター気味に投げてて、腕が伸びてヒラヒラさせるんですよね、こう投げましたよっていうスタイルがね、やっぱりあれがかっこよく見せますよね。そういうのが見れました。でラジオで江本さんが言ってたのかな、長嶋さんのこの後ろ姿が非常にかっこいいんだと、背中がかっこいいんだと、あとバッターボックスに入る前にネクストバッターボックスっていうのがあるんですけども、そこでね、本来であればバッターは素振りした後膝を立てて、待ってなきゃいけないんですよ。ネクストバッターサークルに控えている方が少ないぐらいになっていますが、そこのね片膝を立てている姿、これもねやっぱりかっこよかったという話でございます。まあ昭和のね高度成長期にとともに ミサ長嶋がね、活躍されたっていうのが日本中を話題にして、やはり元気づけたというと変ですが、勇気づけてくれたのかなというような気がしますよね。また脳梗塞で倒れても、普通ならばリハビリの姿なんか見せたがらないのにも、あえてリハビリの姿も見せていた。これ何でもその姿を見てね、リハビリを頑張ってくれる人がいればっていう思いでやっていたっていう話も聞きました。すごいですよね。とてもじゃないけど真似できないですよね。野球に愛された人であったとともに、日本全国の人にね、愛されたんじゃないでしょうか。なんせ阪神ファンの方でもね、巨人は嫌いだけど王と長嶋は好きだっていう人もいたぐらいですしね。ただ変な言い方ですけども、全球団でね、背番号3を永久欠番しようなんていう意見もあったんですけど、それはちょっと言い過ぎだろうなって思いますし、まあアメリカのね、ジャッキー・ロビンソンズデーでしたっけ、全選手が42番をつけるんですが、6月3日日本でもそうしようっていうようなことが出てましたけど、まあそこまではね、ちょっとまだ趣旨が変わっちゃうと思うんで、そこまではしないと。でまあせめてね、6月3日だけでも巨人がね、背番号3だけを皆さんがつけるというのでもいいんじゃないかなというような気がいたしますよね。これに関しては私もね、野球大好きで長嶋さんに憧れた一人でありますし、また長嶋政権下ね、第一次政権下で最下位になって次の年優勝したりとかね、いろいろありましたし、第二次政権下では中日とのね、勝った方が優勝っていう 10.1 ですっけ、ああいうのもありますし、メイクドラマとかねありましたよね。そういうのから思うと本当に惜しい方を亡くしたなと思いますね。もうあんな選手は現れないし、また野球が違うから当然ね、ああいう選手はもう二度と出てこないのは当然なんでしょうけども、でもやはりこうミサ長嶋、私たちの記憶の中でね、いつまでもいつまでも生き続けてもらいたいなと思います。先日もちょっと職場で話したんですが、今年春先でしたね、アルソックが長嶋さんから大谷選手にね、キャラクターが変わるっていう意味を含めて、AI で長嶋さんのね、昔の姿を出して、同じく AI 大谷とね、対戦させっていうのがありましたけども、あれはご本人にとってはね、一番ご本人も嬉しかったんじゃないかなと思いますよね。なんか入団4年目の時にドジャースに来ないかって言われたらしいんですが、巨人が出してくれなかったっていうのがあったせいもあって、大リーグ挑戦は夢に終わったようなんですが、果たして大リーグに行ってたらどうだったんでしょうね。なんせ1年目だってトリプルスリー、3割30本30盗塁できそうだったんですけど、一塁ベースを踏み忘れて、一本ね、不意にしちゃって29ホームぐらいになってしまったっていう方です。あ、そうそう、一番ね、笑ったのは、ランナー一塁で、カーンと次のバッターって二塁を踏んで三塁行こうとしたら取られたっつってね、本来であると二塁ベースを踏んで戻んなきゃいけないんですけど、二塁ベース踏まないで直接ね、一塁ベースへ戻っちゃったっていうのが2回も3回もあったっていうぐらい、もうそのぐらいですね、まあ早く帰りたかったっていうだけなんでしょうけどね、そういう方ですんで、アメリカで果たして通用したのかっていうとどうなんでしょうかね、そういうのも見てみたかったなっていうような気がしますけども、まあ変な話ですが、長嶋さんが亡くなってね、あとは王さんが亡くなったらこれでどうなるんだろうっていうような気がしますけどもね、偉大な長嶋茂雄さんのご冥福をお祈りしてね、まあ最初ちょっとバイクの話題でもキャンプの話題でもないんですし、また最近の話ではないんで、ちょっと恐縮ではございますが触れさせていただきました。改めてね、長嶋茂雄さん本当にありがとう、ありがとうとしか言えないですけどね、どうぞ天国でもね、安らかに、そしてね、天国に行けば右半身ももう戻ってるでしょうから、また思い切って大好きな野球をね、やっていただきたいと思います。Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。 さて、じゃあお話の方はね、変わりまして、そろそろ本編入りましょう。序章家を見てきたというお話をしたいと思います。ホッケーっていうとどんなイメージがありますか？私なんかではね、ホッケーと言いますと、どうしてもアイスホッケーの方がイメージするもんですから。ホッケーというものはテレビで1回か2回ぐらい見たぐらいかな。なんかの決勝戦かなんかのね、男子の試合だったかなと思うんですけどもね、ソニー表示塔だったかな、確か表示塔という、ね、チームがあったんですよね、ですからその試合をちょっとだけ見たぐらいかな、っていうのも変な話なんですけどもね、東京でホッケーしてる学校ってあんまりないんですよ、埼玉のね飯能市あと秩父の方ではねホッケーは結構力を入れてるみたいなんですけども、まあ、私のね住んでるあたりでは全然そういうのはなくて、まあ最もハンドボールすらなかったんですけどね、まあホッケーは、ね、本当にやってるところがなかったもんですから、ね、どんなもんなんだろうなっていうような気がしたんですが、そんなね私がなんでこのホッケーを見に行くかというか見に行くことになったのかって言いますとね、東京都による都民の皆さんに多くのスポーツに触れ感動を体験していただけるよう主催者のご協力のもと国際大会や全国大会等の観戦の機会を提供しておりますというですね、東京都のスポーツ観戦事業っていうのがあるんですね。それでこの種目の中にサッカー、バスケット、ハンドボール、ラグビー、テニス、卓球の中にホッケーがあったんです。まあ、11種目ぐらいあるみたいなんですけど、種目によってはね高校生以下だけっていうのもあるようなんですけども、まあ、今回はですねたまたまホッケー、しかも東京ヴェルディのね、ホッケークラブがあるもんですから、そこのね、関係で見ることができました。まあ、そもそも1800円の入場料が1000円になるっていうのもあったんでね、見に行くことになったんですけども、そんな感じで、まあ、ホッケーを見に行くことになりましたけども、ホッケーってさっきも言いましたけど東京の方ではないもんですからね、唯一のホーム戦だったそうです。5月の31、6月1日なんですけどね、場所は東京都の大田区か大井陸上競技場、大井ホッケー場なんですけども、そちらでね、行われたんですが、あ、大田区ね、品川区だ、品川区の大井ホッケー競技場ですね。これなんとあの東京オリンピック2020の方でね使われたところなんですけどもね、ちなみにホッケーのルールなんかも紹介したいと思いますけども、ホッケーっていうのはまずはポジションはゴールキーパー、ディフェンス、ミッドフィルダー、フォワードと、まあ、サッカー同様で11人なんですね。選手の交代は自由、これアイスホッケーも一緒ですよね。競技時間は15分かける4回、4クォーターの60分で、びっくりしたのでオフサイドはないんです。まあ、あとシュートなんですけど、これどっかでもいいっていうわけではなくて、ゴールを囲うサークルがあるんですけども、そこからそこへ入らないとロングシュート打っちゃいけない、あ、ロングなシュート打っちゃいけない、とんでもないところからのロングシュートはなしよということなんですけど、でこれ反則も当然あるんですけど、まあキックね、腰より下の足にボールが当たったら反則なんですって。キックっていうから蹴るのかと思ったら違うんですね、膝より下の足にボールが当たったから即反則になってしまう。こう、あと攻撃側が守備側の足をわざと狙っちゃダメよとね、こういうこともあるみたいですね。あとバックスティック、スティック持ってるんですけども、これねスティックって平らな面と裏面がこう曲線になってるんですけど、平らな面しか使っちゃいけないんですって。逆の面にボールが当たると反則になるんですって、ですからねドリブルする時なんかね、普通に頑張れば平たい方と裏の方を使ってペコペコいけばね早く進めるだろうけど、片方しか使えないから、これまたドリブルなんかも大変ですよね。あとねデンジャラスっていうのがあって、ボールを膝より上に上げちゃいけない、スティックを叩いたり体にぶつけるなど相手に危険を及ぼす行為はいけないんですって。ただね見ててびっくりしたんですけど、 人の当たる心配のない高さや場所では上げても OK っていうから、要するにドフリーな状況で前の方に人がいたら、あのスティックをうまく使ってこう高くロングパスが、それはねありのようなんですね。あとはオブストラクション、ボールや体をスティックで隠すプレーは反則なんですって。またボールを持った味方選手とディフェンスをしている相手チームの選手に体を入れて進路を阻むことも反則。まあこの辺はね、あのどこでも一緒のような気がしますけど、ただこのボールをね、体をとスティックで隠すプレーというのがちょっといまいちってね、分かんなかったんですけど。で、あとは反則したらスタートは一人で行うっていう、いきなりドリブルしてもいいよっていうことです。で、カードが、反則のカードがあるみたいなんですけども、3種類。グリーンカード、イエローカード、レッドカード。ね。グリーンカードがあるのはびっくりですね。グリーンカードはね、2分間の退場。イエローは5分から10分間の退場。レッドは試合そのものから退場の内容でございますけど。あと、ペナルティーコーナーっていうのがあるんですが、守備側がサークル内で反則した場合、攻撃側に有利なセットプレーが与えられるっていうんですけども、これがね、面白かったんですよ。守備側はね、ゴールキーパーを含めて5人までになっちゃうんですよ。で、攻撃側は10人まで攻撃できるんでね、さっき言ったほら、サークルのところから内に10人、片や10人、片や5人なんですよ。なもんですからね、フィールドプレイヤーの人たちもね、お面を、顔にお面をつけてね、あと手袋もして、ゴールの中にこう、まず入ってて、コーナーキックみたいにスポンと上がった瞬間にみんながゴールから出てきて、そのボールを取りに行くなんていうプレーなんですけど、こういうのもありましてね。まあ、今回は、そこから点が入ったことはなかったのかな。そういうのことでありました。そんなホッケー、ね、どんなもんだろうと思いましてね、行ってきました。まず場所は先ほども言いましたけど、品川区の大井ホッケー場です。大井ホッケー場って言いますと、どこにあるのかななんていうような気がしますが、大井競馬場のちょっと先でございます。ということで行ったのは当日はですね、V ソロームで行きました。本当はね、ハンターカップで行こうかなとも思ったんですけども、まあ東京ヴェルディっていうことがありましてね、東京ヴェルディはアイスホッケーチームなんですが、なんで、まあヘルメットもね、ヴェルディカラーというかヴェルディのあれをつけているもんですから、と思って、まあ、ベストで行きましたけども、まあスピードのね、感動のスピードに耐えるには、ベストロームで行った方が安全なんでね、それで行ったんですけど。青梅街道を通って高円寺から神田へ入っていくんですけども、やっぱり土曜日、あ、じゃあ日曜日か、日曜日のお昼頃だったもんですから、非常にね道は空いておりました。気持ちよく走っていくことができましてね、改めて厚生学園かのところでやってます大聖堂のところなんかもね全然空いてましたしね、今回は混んでたのはあそこか、大原甲州街道との交差点ですけどもね、ここが混むんですよ。甲州街道へ右折する右折レーンがね伸びてきちゃってね、ずーっと手前のところまで伸びてきちゃうんですよね、右折レーンが。なんで1車線、あ、2車線が1車線になっちゃって使えるのがね、渋滞を招くんですけども、まあ、頭のいい人はね左にウインカーをパッと出して、そのついてる車線から行って、まっすぐ行くんですけども、なんせ日曜日サンデードライバーでしょ、だから本当に大変な渋滞になっていましたけども、トラックなんかはそういうのと大変ですよね。ただあそこはね混むのにあんなに右折レーンが短いのかなとは思うんですが、まあ手前に交差点があるのもしょうがないところなんですけどね、そんな渋滞を超えていきました。でずっとまっすぐ行ってね、ナビに従って行ったんですよ。でナビはね、いつもの城南島キャンプ場、そうそう、城南島キャンプ場ね、この間ニュース見ました、また話出せちゃいますけどね、あそこの脇でゴミ処理場が火事になったじゃないですか。あれは実はですね、城南島キャンプ場のオートキャンプ場のそばの建物なんですよね。なんであれ多分キャンプ場あの日はダメだったんじゃねえかなと思いますよね。煙もすごいし、消防車も来ちゃったでしょうから、キャンプどころじゃなかったでしょうからね、多分帰ってくださいになっちゃったんでしょうけども、ああいう場合は本当どうなったんだろうなっていうような気がしますけども、飛行機がね頭の上を通るっていうことで、確かに飛行機ダメだっただろうなと思ったら、やっぱり遅延があったみたい。 まあそんなね、ちょっと話出ちゃいましたけども、そうやって神奈川を走っていってね、あーこれ城南島の方へ行って、で、城南島にあるのはというふうにふと思いましてね、流通センターっていうのが城南島、行くのには最寄りの駅なんですよ。東京モノレールのや。で、先ほども言いました通り、大井ホッケー場は、大井競馬場の方ですから、まあ、もうちょっと都心寄りなもんですけど、どっかで左曲がらなきゃいけないなと思って走っていったんですが、なんとここでですね、アクシデントが発生するんですね。実はナビの電源がね、あ、ナビの電源じゃないか。インカムの電源がね、なくなっちゃったんですよ。で、あれ失敗だったなって、今思えば失敗だったなと思うんですけどね。まあ、試合は先ほども言いましたとおり、15分かける4でしょ。まあ、2時間。あ、1時間。で、プラスアルファだから。モバイルバッテリー持っていかねえでいいだろうなと思ってね、モバイルバッテリーも持っていかなかったもんですから、途中でね、インカムの電源が落ちてしまいまして。で、ついてないことに、私、タナックスさんのね、スマホを入れるカバーをつけてるもんですから、それが今度光に反射しちゃってね、地図が見えない。という最悪な状況です。で、まして V ストでしょ？だから音がね、大きいじゃないですか。で、ヘルメットもオフロードのね、新しい OGK ですから、その音声が聞こえるわけじゃないんで、東京モノレールを超えました。このまま真っ直ぐ行ったら城南島で、城南島を通って新木場行っちゃうっていうのがあったんですからね。まあ、この辺だろうと思って、左へ、まあ、曲がっていったんですよ。で、左へ曲がっていって、で、ちょっと、と言ったら太田スタジアムが見えたんですよ。太田スタジアムっていうのは野球場なんですけどもね、高校野球や大学野球でも使えて、太田区のね、球場なんですけど、人工芝のいい球場なんですよ。で、そこに来て、で、あ、太田スタジアムの隣が確かホッケー場だっていうのは頭にあったんです。っていうのも、まこっちがですね、中学高校と体育祭がね、その大井の陸上競技場があったものですから、多分大井の陸上競技場はホッケー場になったんじゃねえかななんていうような気もするんですけど、そこだったもんですから行ったことがあったもんでね、ああ確かこの左だなと思って、で、太田スタジアムを通り過ぎて大きな道路を左に曲がったんですよ。そしたら第1パース第2パースなんて書いてある交番のところに入ったもんですから、ああ、これはいいやと思って、どっか左で曲がればいいななんて思って行ったらですね、なんとついてないことに左に曲がれないんです。というのも、ここにはですね、新幹線の基地があって、いやー、新幹線の基地があるのをすっかり忘れてて、あ、このまんまじゃ行き過ぎちゃうじゃんと思って、案の定行き過ぎてましてね。で、まあ、それで途中で U ターンして、また税関の方へ戻って、で、税関の太田税関入り口からなんかそこを右折して、で、道をまっすぐ行こうかなと思って、その前にそうだ交差点が広かったんでね、歩道も広いところだったもんですから、ちょっと止めさせていただいて地図を確認したら、なんと遥か手前に通り過ぎていたりだっていうことが分かりましてね、で、まあその坂を登って、で、臨海最上入り口からっていうところで曲がっていったところが、実は、ホッケー場の駐車場だったということで。まあ、ホッケー場の駐車場だったんですけども、すごかったですね。やっぱり、東京都のこういうのもあるっていうのと、あと1日ね、3試合組まれてたんですね。その関係もあって、選手を連れている観光バスだと、選手のご家族のとか、そういうところが、あと、いろいろなね、遊べるということで、駐車場満パンで入れないんですよ、車はね。道路まで来ちゃってたんですけども。私の方はバイクですんで、バイクはね、脇から入れて、しかもタダなもんですから、すいませんという感じで駐車して、行ったところ、もう目の前には、もう大井ホッケー場でございました。駐車場の真ん前はね、ホッケー場なんで、もうそこにはね、東京ヴェルディの、緑の旗がなびいてましてね。で、ホッケー場でご飯なんていうの、弁当屋なんかね、当然出てねえだろうなと思ったらね、キッチンカーが2台来てやがってね。あんだ、慌てて家で飯食ってくんなくって、もうここで買えばよかったなと思ったんですけど、まあ時すでに遅しだったんですけども。で、とりあえずバイクを止めて、 中に入っていくことになるんですが、で中入って多いホッケー場中入ったのはいいんですけども、全席自由なもんでね、どこに座っていいのかも分からずに、まあ試合前のね練習がもう始まってたもんですから、多分こっちなんだろうなと思ってね、ベルギー側っていうのが向かって、正面左側のスタジオの自由席の方に座りましたけども、で相手がですねソニーというチームでした。ソニー HC ブラビアレディスということでね、愛知県稲沢市を拠点とするチームです。1980年の創部以来、全日本選手権優勝23回、ホッケー日本リーグ優勝13回など国内最多タイトルを誇るオリンピック代表選手も多数輩出し、地域貢献活動として全国でホッケー教室を開催しているということでね、昔ソニー一宮っていうチームがあったのを覚えてたもんですから、そこだろうなーっていうような気がしたんですけどもね。まあ、相手は強敵ですわ。まあ、そんなところにね、一クラブチームの東京ヴェルディホッケーチームが挑戦するような状況だったんですけど。そんなことで、席へ着いて、周りを見たら、もう、ご家族なんですね、やっぱりね。だから、ルール知らないの私ぐらいなもんで、後ろの方ではね、ホッケー教室もやってるみたいで、先生なんでね、後ろの方の小学生ぐらいの子かな、声かけてましたけど。で、まあ、そんなホッケーなんですけども、まあ、15分の4クォーターなんで、てっきり、いちいちね、クォーターごとにゴールの方向が変わるのかなと思ったら、変わんないんですね。1クォーターと2クォーターは、ベルディが左から右へ攻める。で、2クォーターは逆なんですよね。あ、3、4クォーターは逆になるっていうことになりまして。で、これがね、知らなかったところでございましたね。うん。で、なおかつね、あとびっくりしたのは、試合が始まってびっくりしたのは、15分で普通何かあれば時計って止まるじゃないですか。で、ファールがあったりすれば。アイスホッケーなんかも止まるもんですから、ファールがあればね、止まんないんですね、ファールがあっても。本当にね、15分は15分なんですよ。かっきり15分でやるもんですからね、早いですよ。で、選手も入れ替え自由でしょ。まあ、確かに一回外で出なきゃいけないっていうのもありますけどもね、ゴールラインのところに選手が待ってて、すぐ走って入っていくっていうふうにやるもんですからね。まあ、前半の1クォーター、2クォーター0-0だったんですよ。ベルディも頑張ったということでね。まあ、見せ場もありましたしね。うん、さっきも言いましたけど、ロングパスの子もね、フォーンと上がっていくんですよ。それをスティックの、こう、なんていうんですか、ブレードの部分を使ってね、叩き落として、で、足元に落として、またパスする、つってね。で、ボールもね、調べたら野球の公式ボールぐらいの大きさでですね、結構重いんですよ。ホッケー教室っていうか、ホッケー体験会が入場ゲートの前にあったものですから、試合前ちょっとやらせてもらったんですけどもね、結構硬いボールなんですね。あれ、まあ、ゴールキーパーもね、足と腕のところにはパッドをつけて、で、ヘルメットもアイスホッケーのヘルメットみたいなのね、最近プロ野球でもやってますけど、あんなのかぶってやってたもんですから。本当にね、すごい装備で、重装備でございました。で、走るのもね、スティックの長さがほら、1メーターぐらいだったのかな、だから中腰なんですよね。中腰でずっとドリブルしてパーンで投げてでしょ。よくやっ続くなぁと思ってたんですけど。まあでも確かにドリブルでそんなに進むっていうのはないんですけどもね。うん。でもあれの中腰で進むのはすごいなと思います。体のね、柔軟性がないとできないと思うんですよね。あれか。フィールドの大きさとか話してなかったね。フィールドの大きさは55メーター横があって、縦が91メーターっていうから、サッカー場より少し狭いくらいだ。でもね、縦91メーターって結構あるでしょ。そこは走ってんだもんね。1時間も大変ですよね。ゴールの大きさは横が 3.56 の高さが 2.14 っていうことになっていますけども。まあ、そうやって思うと、結構ゴールも広いですよね。で、まあそんな形で、試合の方はね、先ほども言いました3対0で、ソニーの方が勝ったんですけども、スピード感もあってね、あとね、まあ近いっていうのもあるんですよ。 スタンドからね、すぐそばがピッチですから。で、人工芝の上でやるもんですからね、そんなに凸凹もなく、ボールもね、キリンで流れていくんで、パスなんかも流れるようなパスがね、こう見れるんですよね。で、さっきも言いました、キセックで硬い硬球みたいなのをパーンと打つもんですから、カーンなんていういい音もしますしね。で、大井球技場は、全席屋根付きだと思うんですから、日陰で涼しくてね、楽しく見れましたけども。ソニーの方は応援団はね、ラッパ部隊と太鼓部隊がいて、こっちはクラブチームなもんですからね、何人か、おそらく私と一緒で、スポーツ事業で来たヴェルディのサポーターの方ですよね、旗振りながら、東京ヴェルディコールをしてくれましたね。一緒に東京ヴェルディコールをしたんですけども。まあちょっとやっぱりね、クラブチームと企業チームの差は出ちゃいましたけど、応援の方でもね、出ちゃったんですけれども、まあでもこっちの方はね、緑に染まってたんで、選手は嬉しがってたようでございましたけど、まあそんな感じで女子ホッケーの試合見てきました。まあホッケーの試合というと、そうそうね、見れる機会がないと思います。関東の方ではね、関西の方、中部と関西か。中国四国地方にはあるのかな、チームが。女子は奈良、広島にコカ・コーラがあるんですね、コカ・コーラのチームが。あとは岐阜が結構多いんですね、岐阜とか、あと大学か、立命館とかね、山梨学院大学もあるんですね。あとは、栃木にはこれ、カタカナだから読みづらいな、なんて読むんだ、グラクソ・スミス・クラインっていう、日光市を拠点とする1976年創部の実業団チームがそうでございます。こっちもあるんですね、知らなかったな。日光っていうとね、私は日光はアイスホッケーチームの日光アイスバックスしかないかなと思ってたんですけど、まあそんなことで、女子の方はね、桜リーグっていうことで今やってます。スケジュールが4月が岐阜の川崎重工システムスタジアム、5月が立命館 OIC スタジアム大阪で、今回が大井ホッケー場東京で、次がね6月の21、22で駿河台大学ホッケー場、これハノニアンですね。で、7月5日がコカ・コーラのスタジアムである広島でやって、ファイナルが、またこれ今日東京へ戻ってきて大井ホッケー場でファイナルなんだということだそうでございます。まあそんなね、女子ホッケーを見てきたんですけども、あまりうまく話せてないですね。でもね、これ女子であれだけ面白いんだから、男子はもっと面白いんじゃないかなというふうに期待いたしますね。ぜひ機会があったら見れに行かれてはいかがですか。まあ女子の方ですと、その会場でも変わるみたいですけども、1800円かなで見れるもんですから、まあ練習も含めて1時間半から2時間で1800円、映画見るようなもんじゃないですか。一度はね、見てみて、もうそうはしないなというような気がしましたね。もっとね、まあこういう年齢か、女子だからあんまり激しくないのかなと思ってたら、結構女子でも激しいですしね。あとね、変な話ですけど、可愛い選手も結構多かったですよ。あまり日の当たらないスポーツですけどもね、大学、選手のね、出身大学なんか見るとね、皆さん頭のいい大学が多いんですよね。で、慶応義塾は天理だとかね、確か天理は強いんだよね。だから、ヴェルディだけでもね、そういう選手もいるし、だから意外とね、面白いし、まあ、失礼な言い方が綺麗な選手もいますから、ぜひ追い、ね、遅い選手を追いかけてみてはいかがでしょうかっていうのも変ですけど、まあ、あと何回か行われるようでございますのでね、もし機会があれば、ホッケーの方もね、見てみてはいかがでしょうか。話まとまってませんね。というのも、本当に予定を変更してね、今回ちょっとお話をさせていただいたものです。そんな感じですけども。そんなホッケーを見てきて一日過ごしてきたよというような今日のお話でございました。さて、第327回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイケイひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。 すみません、ちょっとね予定を変更しちゃった関係で、本来は今日ホッケーの話をするはずじゃなかったんで、原稿を作ってなかったもんで、この間のねもらったパンフレットを見ながらの話だったんで、あまりまとまったお話にならなくて申し訳なかったんですが、まあホッケー場の方もね、東京オリンピックで使ったホッケー場ということで綺麗なところで、トイレも綺麗だったしね、椅子もいい、座り心地のいい椅子だったし、まあ、また見に行ってもいいかなと思いますけども、今度駿河台大学っていう大学のホッケー場でやるんで、どうなのかなというような気がしますが、ちょっとそちらの方もねまた見に行きたいと思っておりますけど、今回の写真はですね、私がスティックを持っている写真とか、まあこんな風にやってたよっていうようなホッケーのね、試合の写真なんかも出したいと思っておりますので、もしよろしければ VTubeRadioのブログ http://vstok650.c3net の方にアップしておきますのでご覧ください。メールお待ちしております。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので合わせてご利用ください。また X とスレッズの方も VTalk で検索していただければ、青字に VTalk のアイコンで好きに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。本当にまとまってなくて申し訳なかったんですけども、第327回マイケー一人ごとポッドキャスト番組 VTalk ラジオ、これにて終了です。